キッカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあというわけでございまして、スキップカジベスのポッドキャストでございますけど、4週目でございますね、今回ね。あで、くんかとちょっと先週あの話が途中で終わっちゃった、くんかの友達のひろこ、
ひろこの話、なんかひろこっていう女の子がいるんですけど、最近もう全然会ってないんですけど、はい、その子がの妹さんがなんかあの割となんだっけ、エステとかあの体の、
あエステね、エステティシャン、
エステティシャン、そうそうそう、うんうんうん、それのなんか結構全国展開してるところ、当時の
いいね、LCN みたいなこと
みたいですね、うん、そういうところのに勤めてたんですけど、はいはい、この顧問になんかね、あの手かざしでガン治すっていう人が
やべえの人なの
よ、いて、うん、それでそしたらたまたま、そのたまたまって変ですけど、そのひろこっていうのがなんか軽いガンになっちゃったんですよ、うんうん、でそしたらその、まあ、兄弟だから心配するじゃないですか、
まあ、そう
で妹がうちの顧問の先生、そういう人がいて、もうそういう手かざし全然やったりはしないんだって言って、
う
ん、それも困るからどんどん来ちゃうから断ってたんだけど、そのうちお姉さんがそうだったらって言って病院来てくれて、うん、あのちょっと手かざしてもらったら完全に治ったって話、本人から聞きました、本人から聞きました。
俺あの病室高塚ひかるみたいなことでしょ、
ね、その人、
え高塚ひかるだった、
そう、
うわーすごっ、
はあ、
そうなんだ、
はあ、
だってさ、はあ、あったよね、その高塚ひかるの、それであまりにも有名になりすぎちゃって、
うん、
で表舞台から一切消えたけど、
うん、
林海蔵っていうさ、はあ、だからみんなが分かるところで言うと浜マイクシリーズ撮ってた人、
うんうんうん、
林海蔵なんかがその高塚ひかるに感銘を受けて映画撮ってるような気づいた、
は
い、違う、なんか映画とかにもなった、
はあ、
だからいわゆる義母愛子とか、うん、あの辺の流れだよね、
うんうん、なんていうか、
じゃあ高塚
さんが
直し
その、そうそう、なんか昔文化放送に出てて、うん、なんかゲストで吉田照美さんの番組から出てたのを、うんうん、会社員だった時たまたま聞いてて、
はいはいはい、
あそんな人いるんだなって思ってたんですよ、うん、そしたら本当に自分の身の回りで本人に会って本人直してもらった人がいて、
てか今何してんだ、
何してるんですかね、はあ、相当前の話ですよ、
ね、本当にだって一時期その本人が望まないんだけど、めちゃめちゃ有名になっちゃった時あったよね、
うん、
だって普通にそうやってラジオ出てる時期だもんね、
うんうんうん、
で今あれだもんね、そこら辺がコンプラ的にもちょっと、ね、厳しくなってるから、
うんうんうん、
そこの部分もね、なるほどね、そこで高塚ひかるの名前出てくると思わなかった、
もう名前忘れてたんですけど、今井さんさすがです、
うん、いや思い出したと思う、
さすが生き字引って、ね、
オカルト生き字引、まあ、ハマったからね昔、
うん、
そういうのね、でもどっかでだから俺ね、そこがすっごい両面持ってて超信じたいし、
うん、
その本当に生き神様みたいな人に、うん、とか超能力者がいるなら、うん、超会いたいの、
うん、
ね、でもそれを盲目的にその商売としてやるカルトとかあるわけじゃん、
はいはい、
っていうの もあるから、うん、全てを知らないとそのちゃんとわからないじゃん、本当に正しいものなのか正しくないものなのか、うん、だから俺両方詳しいんだよね、だからインチキ暴きみたいな本も好きだし、うん、ああこれインチキだよなんていうのも好きだけど、でもどっかで本当に本物がいるんじゃないかと思うとすごい、なんかそっちの話もすごい、
俺二十歳そこそこの時に知り合いの人から言われて、うん、なんか長野の篠の井になんか観音様が、うん、お風呂のこう壁に急に現れたっていう家があるって言って、うんうんうん、でそこのおばあさんに手触れてもらうと手から金粉が出るって言われて
なんだよそれ最後の違う
それで
ブバーティー
行ってみろって言われて、それで本当行ってみたんですよ、うんうん、実は
行ったの
電車乗ってしたらなんか観光地みたいになってて
やばいな、
それでちょっとタクシー乗って篠ノ井の駅からちょっと1メーターぐらいな感じで行くんですけど、 したらなんかあの観光地化しててそういう観光の人がそういう来て、うん、それでなんかまあお賽銭みたいな、
もうその流れではもうみんなが
そう当時なんか
知ってる場所、
うん、そうそうみたいになって、そんな広くないですよ普通の古いボロ家なんだけど、うん、したらなんか行ったらそこのおばあさんに気に入られて、俺、
うんうん、
上がってご飯食べなさいって言われて、他の人は
そのおばあさんっていうのはその手かざしの人、
そう、はい、手かざしっていうかなんか通ず
ちょっと不思議な人、う
ん、であなた肩が今痛いわねって言われて、うん、痛いんです、痛かったんですけど、うん、
まあ大概痛いよな、
うん、そうね、したらなんかこう、うん、したらもうまあスーッとは治らないんだけど、うん、まあ次の日ぐらいに良くなって、うん、で手からなんか汗のようなまあよくわかんないですけど、うん、金粉のようなものは出たは出たんですよね。
えそのこうやって撫でられてるって、
もうなんか
手を当てられてる、
そうだからちょっと、
でご飯何言ってたの、
ご飯普通のあの海苔と魚、うん、
なん何だったんだろうね、
あの他はなんか
気に入った理由は
たまたまそうちょこちょこと観光の人が来るんですよ、うん、でああここだなんて言ってあのまあ終わったら、
何年ぐらい前の話、
以上前ですか、
あそんな前、
はい、で普通の人は観光の人みたいな感じだから、うん、そこを終わったらもうどんどん帰っていくって感じなんだけど、一、うんうん、人だけ若者だったんですけど中でご飯食った
意味わかんねえそれ、あなるほどね、そっか、でもそういうところで気に入られやすいっていうところ、
いやなんかたまたまそうかもしれないですけどね
でも俺もね、あの昔あの漫才発表会の時に宇都宮義江師匠、
うん、
あの亡くなっちゃ
い
ます
けど、はい
はい、宇都宮恵子師匠の相方ね、
うん、
義江師匠ってすげえ早くに亡くなって、
はい、
で義江師匠がうちのそのうっちゃんなんちゃんのいる魔石芸能のトップだから、うんうん、その当時、
うんうん、
だから義江師匠がまず学校来てでみんなねって笑いっていうものはって漫才というものはもう3できます、
うん、
だから今もうお笑い基本的にはもうみんな知ってるけど、うん、まあ3で来てるよと、
うんうん、
奇数で来ると笑いっていうのはだから2個1個ボケて小ボケ大ボケがあって3つ目で突っ込む、うん、から3で来てる全てのリズム、うん、それだけ教えてあとは勝手にやるんですよって言って、うんうん、その漫才発表会まで3ヶ月間あの授業する、
うん、
だけどネタをずっとひたすらノックみたいに見せていくだけなの、
うんうん、
でも吉井師匠が来るのは頭とケツだけなの、うん、で漫才発表会があってで発表会が終わって打ち上げがあの百合ヶ丘っていう駅 の、うん、あのビアガーデンでやったの、
うん、
そしたらそこに一組ずつその発表会が終わった組がさその吉井師匠に呼ばれて行くわけ、
うん、
で俺たちも受けたから、うん、で俺たちも自信満々でこう行くわけ、
うん、
コントやった俺たちはコントなんだけど、そしたら吉井師匠が、よかったコンビには卒業したらうち来ていいよって言った、
うん、
それが約束なの、
うん、
そうなると例えば雲南さんとかみたいになれるかもしれないね、うん、みたいな感じなんで、俺そこでちょっと燃え尽き症候群になっちゃった
んだけど、うん、
その吉井師匠にじゃあうち来ていいよって言われて、
素晴らしい、
そう、それでだけどコンビなんか最悪なのよ、めちゃくちゃ仲いいやつと組んだはずなのに、うん、ネタをやり続けてたら、うん、まあ仲悪くなっちゃって、
あ
すごく、だからで結局まあだから卒業までちょっと考えようか、
うん、
みたいな感じだったのその相方と。でそうなるとその漫才発表会に出るっていうことで専門学校入ったから、
うん、
それが終わったらもうなんかぼーっとしちゃって、
う
ん、みたいな。でその時に吉井師匠があなたあのずっとね今日発表会見てても気になってたんだけど、うん、あなたね私の亡くなった旦那に似てるわって言われて、そうですか、
うん、
それでなんかしないけどチューしてるっていう
なるほ
ど、いや酔ってたし
今谷さん
ノリでなんか注意しちゃった、
今谷さんが魔石入りそうな話前から聞いてたから、
はいはいはい、
それうちのかみさんにしたら、
うん、
あすごいすごいっ て、うん、なんかあの感動してて、
うん、
その後あの今村翔平のヘッドロックの
話したら、
うちのかみさん息が止まるほど笑ってましたね
マジで、
はい、
そうそうそう、でボコボコにされたから今村翔平のヘッドロック、あの今村組って本当にすごいから、あの今村翔平を神のようにしてもう学校の職員はみんな今村翔平のあの何て言うの、何て言うかな、もう何て言うの、その師匠だから弟子だよね、うん、弟子がみんなやってるから 五十嵐さんというあの淀川長春が、淀川先生がね、あのめちゃめちゃ気に入ってるガッチリさんという人がいるんだだけど、あの淀川長春は毎年公演に来ると僕はもう死ぬんだみたいな、映画に包まれてもう死ぬんだって言ってんだけど、あの帰る時に必ず五十嵐さんが来て、屈強がで、五十嵐さんの体ペタペタ触りながら淀川さんが帰って、
淀川さん噂ありましたよね、
なんかいや、もちろんもう
そうなん
もちろん絶対それで淀川さんは、でもみんなその都市伝説なんだけど、淀川さん普通にあの五十嵐さんいないところでは普通にスタスタ歩いてトイレ行ったとか、だから五十嵐さんに触るためにそういうやってんじゃないかみたいな。
あの映画評論家ってあの水野晴郎もそれが怖かったですよね。
水野晴郎だって、水野晴郎のあの恋人をあの出さすためにシベリア超特急、あの太った男の人は水野先生、
おすぎとピーコさんとか、なんかやっぱそういう人しかなれないですかね。
いや、わかんないけど多いよね。でもさ、あの荻正弘が違って
た。あ、そうなんですか。うちの父親はあのおすぎとピーコの友達なんですよ。
なんで
だからなんかちょっとそれなのかなと思って
お父さん、
ああ、
あ、ちょっとお父さん別に、あ、そうか、バイってことか、
うん、
可能性もあったのかもしれないな、でも普通に友達になるんじゃないの、面白いし。
うちの父はあのピアニストのミュージシャンなんで。
え、そうなの。
はい、だからそういうところで
ジャズ系。
ジャズ系。
ああ、え、でもさ、くんかのお父さんがピアニストでジャズ系って言ったら、その当時の
ね
大御所、とかとやってんじゃないの。例えば山下洋介さんとか
は分かんないですけど、なんとかキングトーンズじゃなくて、なんだっけな、あと NHK に出てたりとか。
へ、
NHK の歌のない歌謡曲だったかな。
何それ。
という番組、
題名のない音楽会をしてるけど、
そういうやつ、その手の、
あれはテレ朝だけど、
なんかあのまああのその流行ってる曲を、あのインストゥルメンタルで、
へ、じゃあピアニストでずっと食ってたの。
そうそうそう、
すごくない。
大体そこはあの 楽団の人とかが大体メンバーとして固定されるんだけど、そこのバンマスにあのうちの父親気に入られて、あのそこのピアニストいるのに専属の、そうじゃなくてうちの父親キャスティングされてた。
へえ、でもくんかのお母さんは何してる人なの。じゃあそのピアニストの父ちゃんがいて、お母さん何の人。
洋裁とかやってる、センスの悪い服作ってます。
じゃあお父さんお母さんともに何か作ってる。
そうそう、でもうちの母親超センス悪くて、なんか普通あの紳士服っていうかジャケットって左側だけポケットついてたりするじゃないですか。
ああ、そうね、
うちの母ね両側について
なんかそういうバランスをつけたくなるんだろうね、わ、まあ、かんないけど。
で超中が浅くて、
何なんだよ、あれムカつくよね、浅いポケットってね。わかるわ、なるほど、何入れないんだこれってなるもんね。なるほど、いい話ですね。なあ、そうなんだ。え、じゃあ親戚とかの中にもその音楽系とかがいたと。
あ、
お父さん、
もともと父親のお兄さんにあたる。うちの父親11人兄弟だから。その長男の、
ね、何、やっぱさ、俺の親父も6とかの兄弟だけど、なんであの親の世代やっぱコンドームの普及がないかな。
そういうことではないと思う。
なんで
人口そんな
の戦争で高度経済成長の、
いや高度経済成長、
世界大戦で人口減ったから、あのどんどんどんどん生まなきゃっていう、
まあ、梅は増やせよっていうのは分かるけど、
あの虫とかもいっぱい生まれるじゃないですか、同時に100匹とか数千匹とか、はい、だからなんかそういう
例えが合ってるかもしれないけど
それは正しいのかどうか分かんないけど、
ウサギのウサギの子供のように。
でも11人って聞いても別に、あるだろうなって思っちゃうもんね、親の世代だったらね、だって今なんて考えられないじゃん。
だからうちの父の一番末の弟さんと私あんまり年離れてない、
そうだよね、そうだよね、だからあれだよね、そのちょっと兄弟の関係性っていうのさ、なんかちょっとややこしいっていうか、遠いもんね、なんかやっぱ11人とか6人とか7人とかっていうのを言うとね、
あのなんだっけ、ブルースの女王なんでたっけ、
淡谷のり子
さんが亡くなる直前はうちの父親ずっとバックで、
すごいじゃん、マドロー
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう音に合わせられなくて青谷先生
らしい、ね、
だから青谷先生の歌に合わせて父が弾くっていう感じでやってた、うんうんうんうん、
でもそれって優秀なピアニストじゃないとできないし、だからあのクラシックの人のピアノ がさ、例えばバンドの人間とかと合わすとどうしても面白くないのがさ、うん、なんかやっぱ楽譜で考えちゃうんだよね。だから楽で考えないでほしいっていうところなんだよね、うん、楽で考えないもちろんいいんだけど、うん、なのかね、視覚紙面というか、うん、なっちゃうんだよね。リズムとかもすごいこう流動的じゃないっていうか、うん、なんかさ、演奏もそうだけどさ、ライブもそうだけど躍動感出てきて乗ってくるとさ、やっぱりこうテンポってどんどん変わっていっちゃうよ、うん、まあ逆にゆっくりになるパターンもあるけど、うん、なんかそういうところがなんかちょっとクラシックの人ってなんか難しいんだよな、うん、なんか決められた枠の中でどれだけやるかっていう競技みたいなとこがあるから、うんうんうん、なるほどね。まあそんなこんなで淡谷のり子ねすごいね。エビちゃんとかお父さんとか何やって
る？普通のサラリーマンですね。
エビちゃんのお父さんはサラリーマンって北海道だよね。
そうですね。
北海道ってどういうサラリーマンなの？
いや、サラリーマンって言っても空港があったから空港に住む。
ああ、空港ね。
空港はやっぱりいろんなある。
苫小牧？
いや、千歳空港。
あ、千歳。あ千歳か。千歳だったの？
そうです。
へえ、千歳空港いいよね。
今綺麗ですからね。
すごい。あの千歳空港だったら一周ぐらい住めるね。
まあ温泉があるし、映画館あるし。
へえ、すごいよね。
いろんなあのミュージアム的なのもあるかもしれない。
トム・ハンクスのターミナルってあの空港スポットの映画ってさ、はい、あれ千歳なんかだとさ、もう映画にならないもんね。
美味しい海鮮食べて、うん、
もう完全住めちゃう。あとさ、全然関係ないのしていい、はい、昨日さ、大食いあったのよ。大食い選手権、俺大食い選手権超好きなの。
あ、そうなんですか。
あ、テレビでってこと？
テレビでで、今日くんか会う前にさ、大食い見とかなきゃと
何ですか。
もうね、悔しくて、あの今外人ですごいやつがいるのよ。モーリーっていう女の鼻ピアスした、うん、タトゥーだらけの女の子を、うん、もう一人あの昨日ジェフリーっていうあのやつがいて、そのジェフリーはホットドッグ食いのアメリカのね、有名なホットドッグ食い選手権であの何連覇もしてるやつで、そこにたまたまテレ東のそのテレビチャンピオンの、うん、あ、もうテレビチャンピオンじゃないけど、うん、その大食いのスタッフが、うん、そのアメリカのホットドッグを取材に行ったら、うん、そのジェフリーが、あの俺大食い知ってるぞと、俺を日本に呼んで出せと、うん、つってジェフリーとモーリーは女子ね、うん、でジェフリー男で、この2人来て、で日本からあのカワザイル、うん、あのカワザイルっていうのはエグザイルが好きなね、うん、可愛い人だけどねこのカワザイルとアンジェラ、うん、大食いのアンジェラっていうね、うん、あのスーパーフライみたいな変な丸いのしてる、うん、髪の毛にね、ヘアバンドみたいな、そのアンジェラ、カワザイル、モーリー、ジェフリーのこの4人の戦いと決勝が、うん、したからさ、まあ、カワザイルも頑張ったんだけど、うん、負けちゃってさ、うん、日本が誇る大食い文化のチャンピオンをジェフリーに持ってかれたのよ。で悔しかったっつって誰なんですかもう腹立って腹立ってさ、
そんなに
本当にもう大食いさ、俺見るとさ泣いちゃうのよ。すげえ感動して、なんかもう最後にすげえ美しい涙が出てなんかその大食いの人たち、だから大食いすげえ好きで、でしかも今回の選手権はあの初期テレビチャンピオンからずっと大食いを支え続けた中村雄二が復活したの、これがもうすごいまた良くて、予選でやっぱ中村雄二のあの声がないとちょっとね違うのよ。今パンサーとかやってるんだけどやっぱな。で高橋みなみは意外といい仕事してる、意外と。
中村さん、あの昔ソットテロリストって変な番組やってて、うん、あの岸田京子、
はいはいはい、
MC にしてなんかくだらないあのショートのムービーを永遠に見るっていう、うん、あの土曜の深夜とかやってたんですけど、
はいはいはい、
それ超面白かったですよね。
でも中村さんってめちゃめちゃすごい人で、うん、あのパントマイ
ムね、ですよね、
うん、であの伊藤聖光とかああいう人たちが世の中にバーって出てきた時にの一人だもんね、中村さん。だからシティボーイズとかと絡んでてコントやったりとか、だから すごいよね。だからテレビチャンピオンって人生がすごくて、中村雄二がその大食いのなんでアンジェラ13杯目とかってやってたんだけど、中村雄二がそれかと思えばビシバシステム、
あ
スミナとか、
あ
でもう片方はさあれじゃん、もうもともとのビシバシステムと男2人で、1人が俳優に
半沢直樹出てましたよね。
そうそれで1人はね辞めちゃったけど、で不整理と結婚して、不整理と隅田でビシバシステムやってんだけどね。懐かしいよねってことですよ。さあというわけでございましてね、じゃあとりあえずじゃあもうクンカが来てくれたということで、もう YouTube を始めましょう。
はいはい、そうしましょう、ねはい、
じゃあその辺の段取りのこととかもまた話していただいて、でまた次回の収録ももし、はい、クンカが良ければ、来てもらって、で、4週目になりましたけど、2週目で話した上田、上田もエビちゃんにメール送ってくださいで、これのなら上田も来てもらう、それで上田の友達であるそのヤスっていうその LINE とかデジタルの、アドバイザーみたいな、はい、そっちもちょっとスキップカーズよりインザスープが好きだったヤスもちょっと呼んでね、また話してみたいなと思います。まあそんなわけでございましてですね、4週にわたり1ヶ月間ですよね、くんかくんかおいにをゲストにお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。